はい、皆さんこんにちは。暑い日々が続いておりますけど、皆さんお変わりありませんでしょうか。お盆の週に入りまして、私の家の周りにも帰省してきた家族の子どもたちの歓声がね、響き渡って、夏の風物詩を感じる今日この頃ですけど、今お話にあったように、このお盆の移動期間中に、南海トラフの大地震が起きないように祈るばかりであります。今司会者の方に紹介いただいたように、今日は聖書はどのような書物かということでメッセージをさせていただきます。私たちクリスチャンにとって、聖書は神の言葉であり、聖書を信頼することと、神を信じイエス・キリストを救い主と信じることは全く切り離して考えることはできません。それは聖書を通して働く神の権威を認めるということでもあります。今日は私たちが全幅の信頼を寄せる聖書とはどのような書物なのかということをご紹介してみたいと思います。最初に私自身の少しほろ苦い経験をお話ししたいと思います。まだ10代から20代の若かった頃、まだクリスチャンではなかった時に、聖書を読もうと何度かトライしたことがありました。その動機は、特に切実なものではなく、教養として知っておこうという程度のものでした。しかし新約聖書の最初の部分、すなわちマタイの福音書の第1章に出てくるイエス・キリストの系図から先に読み進めることがどうしてもできず、いつもその部分で挫折をしていました。この系図が当時のユダヤ人にとってどのような意味を持つのかということが分からなかったために、無味乾燥にしか感じられなかったことが挫折の一つの要因だったように思います。こうした自分の経験からしても、聖書を適切な手引きなしに読むということがいかに難しいことかを思わされます。聖書は旧約39巻、新約27巻、合わせて66巻からなる文書の集合体でありますが、それがザ・バイブルと単数形で表現されるように、一冊の書物とみなされています。執筆年代は最大で1500年にわたり、多様な背景を持った40人以上の人によって書かれました。執筆場所も今のイランからローマまでの広大な地域に及んでいます。このように時間的空間的隔たり、多様性を持った書物というのは他に例を見ませんが、それにもかかわらずその全体は一つのテーマによって貫かれています。この統一性、一貫性こそが聖書の最大の特徴といって良いと思われます。そのテーマとは、人を救おうと働かれる神とそのご計画を成し遂げられたイエス・キリストであります。すなわち聖書は人を救おうとして歴史を通して働いてこられ、そしてこれからも働かれる神の大いなる物語であり、その物語のクライマックスが人となってこられた神の御子イエス・キリストであるということができます。今歴史を通して働かれる神の物語と述べましたが、歴史という漢字は歴が出来事、史が書き記すという意味であります。過去は無数の出来事からなっていますが、その中から何を選択して書き記すかによって異なった歴史が生まれます。何を選択するかには著者の価値観、歴史観が大きく影響することは言うまでもありません。その点で言うと、聖書の歴史観は神の視点から書き記されたという点で一貫しているということができます。聖書の舞台となった世界には多くの巨大な国家、帝国が生まれました。エジプト、アッシリア、バビロニア、ペルシャ、ギリシャ、ローマといった巨大な帝国が覇権を争い、栄枯盛衰を繰り返してきました。 それぞれの帝国には自国のことを書き記した歴史書や碑文が数多く残されており、それらは例外なく自国やその王たちの偉大さ、偉業を褒めたたえるためのものであります。しかし旧約聖書のサムエル記、列王記、歴代記といった文書に記されたイスラエルやユダヤの王国の歴史はそれらと全く異なるものであります。それらの中で描かれた王たちの治世における業績は神である主の目にかなうものであったか、それとも主の目に悪を行うものであったか、ただそのことによってのみ評価されました。歴代の王たちの中で主の目にかなう歩みをした者は決して多くはありませんでしたが、そのような王であっても主との関係は常に意識されていましたし、そのことが厳しく後世に評価され聖書に収められたということは古代の歴史の中でとりわけ際立つ点であると言ってもよいと思われます。また聖書が神の言葉であることを示す確かな証拠として予言の成就を挙げることができます。ここで予言というのは将来のことをあらかじめ語るという意味ではなく、神の言葉を預かって語るということであり、そのような預言者の存在はイスラエルの歴史において大きな役割を果たしました。聖書の一貫したテーマが神の働きとその究極の現れとしてのキリストであると先に述べましたが、旧約聖書の中で来たるべきキリストに言及している箇所は300箇所を上回ると言われています。その中でも最も有名な箇所はイザヤという預言者が記したイザヤ書の53章でありましょう。その触りの部分だけを紹介してみたいと思います。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷ゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。まあ、ここに描かれた私たちの背き、咎のために身代わりとなって神に罰せられ、打たれ、苦しめられる苦難のしもべの姿は、まさに新約聖書の示すイエス・キリストの姿に他なりません。また、ユダヤ人がバビロニアとの戦争に敗れて、国を追われ、囚われの身となり、そこで辛酸をなめ、再び祖国に帰還するバビロン捕囚と呼ばれる出来事は、彼らのその後の歴史に非常に大きな影響を及ぼしましたが、そのことの起こる前にエレミアをはじめとする預言者たちによって繰り返し預言されているということも驚くべき預言の成就と言えます。聖書を神の物語として見たとき、この物語は大きく5つの章からなっており、それぞれの章は創造、堕落、イスラエル、イエス、教会と名付けることができるように思います。最初の3章は旧約聖書に、あとの2章は新約聖書に記されています。各々の章の長さはまちまちであり、創造、堕落は創世記の最初の数章に含まれているのに対して、イスラエルは残りの旧約聖書のすべてを占めていますが、それぞれのテーマの重要性からするとこのように分けることができるように思われます。この各々の章を簡潔にスケッチしてみましょう。第一章、創造では、人は神の形に創造され、神との親しい交わりの中にあって、 この世界の良き管理者としての役割を与えられたことが描かれています。もともとこの世界は神の目から見て良いものとして作られ、人は神によって祝福されたと記されています。第2章堕落では、人は自らの意思で神の命令に逆らい、そのことによって最初の神との親しい交わりが断たれ、楽園を追放されるものとなりました。そしてその後の世界に罪と悪が入ったことが描かれています。これが現在と呼ばれるものであります。しかし人が罪を犯したまさにその時、神はいつの日かそのような断絶と追放からの回復がなされることをも約束されました。このことは創世記の3章の15章に記されており、原福音とも呼ばれています。第3章イスラエルでは、神は選びの民イスラエルを通して人を導こうとされ、守るべき戒めとして律法をお与えになりました。しかしイスラエルは神に従い通すことができませんでした。こうした人間の弱さ、愚かさ、醜さと、そんなどうしようもない人間を忍耐をもって導いてこられた神の憐れみ、公平さ、熱心さがイスラエルの歴史を通して描かれています。第4章イエスで物語はクライマックスを迎えます。神は時至った時にご自身の御子をイエスという一人の人間に受肉させられました。イエスはイスラエルの民に神の国の到来を告げ知らせましたが、彼らはイエスを十字架につけて殺してしまいました。これは神の目から見た時、イエスを十字架上で人の一切の罪の身代わりとしてお裁きになることによって、ご自身の義を表されたということであります。そしてさらに3日後に死から復活させることによって、この方が罪と死に勝利したキリストであることを公に示されました。この方を自分の救い主と信じる者は、罪許されて義とされ、永遠の命が与えられると約束されました。これが良き訪れの知らせ、福音であります。第5章、教会では、イエスをキリスト、救い主と信じる者の群れは、キリストを頭とする一つの体なる教会に加えられ、神の国の民としてキリストに似る者へと変えられていくことが記されています。そして歴史の終わりの時に、天から下ってくる新しいエルサレム、すなわち完成された教会によって、真の神の国である新天新地がもたらされ、新しい体をいただいて、最初の創造の時にあった神と人との親しい交わりが回復されるということが予言されています。このように聖書は歴史の始まりから終わりまでをカバーしています。私たちがまだ見たこともない未来の出来事までが詳細に予言されているということは、この書の真の著者が時を超越した永遠なるお方、すなわち神であることの証でもあります。私たちは皆一人一人、今ここという歴史の一点において、神の物語の中の登場人物として数えられ、役割を与えられています。さてここで聖書が本当に神の言葉と信頼できる書物かどうかを復活という出来事を通して考えてみたいと思います。聖書には我々の常識では理解しがたい数々の奇跡的な出来事が登場しますが、その中でも最も印象的かつ福音全体にとって決定的に重要なのはキリストの復活でありましょう。復活は確かに起こったのでしょうか。この点に関し、 異邦人に福音を伝えた偉大な使徒でもあるパウロは、第一コリントの手紙の15章13節から15節でこう述べています。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。パウロは福音宣教と信仰の確信がまさに復活にかかっていることを十分に理解していました。そればかりか、復活がなかったとしたら神に対して偽証することになるとさえ言っています。モーセの十戒に、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならないとあるように、偽証は恐ろしい罪であります。そのことを律法に忠実なパリサイ人であったパウロが知らなかったはずがありませんまた復活は500人以上の人に目撃され、その大多数は今も生き残っているとパウロは同じ手紙の中で語っています。これだけの証人がいる中で、あえて偽証するということは考えられないことであります。さらに、何よりも私が心動かされるのは、パウロだけではなく、十字架を前に一旦はイエスを裏切り、恐れおののいて身を隠していた弟子たちもまた、復活の出来事によって、死を恐れずに大胆に死を明かしする者へと変えられていったという事実であります。もし復活がなかったら、福音宣教が世界中に広がるということは断じてありえなかったと言ってよいと思います。このように見てくると、聖書の復活の記事は歴史的事実を無視した作り事とは到底思えないのであります。それでは、聖書は自らのことをどう語っているのでしょうか。第二テモテの手紙3章16節から17節でパウロはこのように書いています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。またイエス様の第一弟子だったペテロは、第二ペテロの手紙第一の20節から21節でこう書いています。聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。このパウロとペテロの2つの文章は同じことを語っています。パウロは聖書が書かれたのは神の霊感によると言っていますが、これは英語訳では神の息吹によるという表現なので、聖霊のことを指していると考えられます。したがってペテロが、聖書はその語り手を通して聖霊が働いているというのと同じ意味でしょう。聖書の真の著者は聖霊であり、聖霊を通して働かれる神であるということを聖書自らが明確に語っています。このことは聖書の読み手に関しても言えることではないでしょうか。つまり、私たちが聖書を正しく理解することができるのも聖霊の働きによるものではないでしょうか。最初に教養として聖書を読もうとしても歯が立たなかったことをお話ししましたが、それが信仰を持って聖書を読むようになってからは、自分でも驚くほどにその内容がスムーズに理解でき、心に響くようになってきました。これは私だけのことではなく、多くのクリスチャンが経験していることではないかと思います。このことは、信じたら何でも無批判に受け入れるようになる というようなことでは決してなく、イエス・キリストを自分の救い主と信じたすべての人に与えられる聖霊の働きによるものであるに違いないと私は思います。私たちは聖書を通して、歴史を通して働かれる神の主権と愛、神の前に罪を犯し救いを必要とする人間のありのままの姿を学び、歴史のある時点において成就したイエス・キリストの十字架の死と復活が私たちにとってどのような意味を持つのかを理解することができるようになり、この方を自らの主と信じ受け入れる信仰へと導かれます。しかし、このような理解に達するには、聖書を単なる教養として自ら自分の好き勝手に読んでいても不可能であります。聖書を権威ある神の言葉として認めて信頼するためには、適切な手引きをしてくれる人と共に聖書に親しんでいくことが必要不可欠であります。聖書を謙虚に受け入れ学ぶことを通して、その中に自分にとって本当に大切なことが語られていることに気づいていただきたいと心から願うものであります。このメッセージがそのための一助になれば幸いであります。以上です。